おはようございます。
おはようございます。
本日はこのようにメッセージの奉仕に預かられますことを心から感謝したいと思います。タイトルは知性を尽くしてとさせていただきました。この知性を尽くしてという言葉が、本日のテキストの中にあるのはもう皆さんお気づきだと思いますけれども、よくよく考えてみますと、それはどういうことなんだろうか、あるいはどのようにすることがこの知性を尽くすことなんだろうかというのが本日の話の発端になっています。そのことを目指しながら本日のこのメッセージを進めていければと思っています。本日のテキストはイエス様とある一人の律法学者のこの短いやり取りがなされた場面の記録になっています。福音書の中にはこのイエス様と人々との多くの対話の場面が書かれてあるわけですけれども、この箇所はその中でも大変この印象深い場面の一つであると言ってよいかもしれません。なぜ印象深いのかと言いますと、この律法学者という立場の人々に対してはどちらかというと、対決姿勢を示されることの多かったイエス様が珍しくこの律法学者のことを高く評価されたということだと思うんですね。ここに登場する律法学者がスクリーンに出しておりますけれども、このマルコ12章28節、すべての命令の中でどれが一番大切ですかというように、ストレートにイエス様に質問をぶつけた場面から本日の箇所は始まっています。それに対してイエス様は同じように直球でその答えを返されたわけです。29節から31節お読みしますと、イエスは答えられた。一番大切なのはこれです。イスラエルよ聞け、我らの神である主は唯一の主である。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。次にはこれです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この二つより大事な命令は他にありません。それに対しその律法学者は次のように返したとあります。次の32節33節です。そこでこの律法学者はイエスに言った。先生、その通りです。主は唯一であって、その他に主はないと言われたのはまさにその通りです。また心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして主を愛し、また隣人をあなた自身のように愛することはどんな全焼の生贄や供え物よりもずっと優れています。その答えに対してイエス様は34節で、あなたは神の国から遠くないと語られました。イエス様はその律法学者が神様への信仰とはどのようなものなのか、どうあるべきなのかを知っていて、かつまっすぐな信仰心を持っていることを見抜かれて、そのように言われたわけです。さて、普通この箇所をメッセージで取り上げる場合、神である主を愛するという一番目の戒めよりも、どちらかと言いますと隣人を愛する、隣人を愛するというこの2番目の戒めに注目することが多いように思われます。なぜかと言いますと、神様を愛するというのは、誰しもが疑うことのない信仰の根幹であって、そこに疑問の余地はないのに対して、隣人を愛するというのは、言うは安く、行うは難しということなのだと思うんですね。しかしながら本日はこの一番目の主を愛するということ、 そして最初に申し上げた通り、知性を尽くして主を愛するということに焦点を当てて話を進めていきたいというふうに思っています。さて今、信仰の根幹という言葉を使ったわけなんですが、改めて言うまでもなく、私たちの信仰の根幹には全能なる神様という方がいらっしゃるということは、ここにおられる誰しもが同意されることではないでしょうか。では全能なる神様という表現を聖書の中の別の言葉で言い換えるとするなら何になるのか。例えば一つには万物の支配者という表現があると思います。黙示録では次のように表現されています。黙示録の一章八節、神である主、今今し昔今し後に来られる方、万物の支配者がこう言われる、私はアルファでありオメガである。ここで、万物という言葉が使われていますけれども、パウロはそれを次の箇所で使っています。コロサイ一章十六節、なぜなら万物は御子にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべて御子によって作られたからです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。万物は御子によって作られたとパウロは書いているわけですが、その御子イエス様はご自身のことを次のように述べられました。ヨハネ14章6節、イエスは彼に言われた、私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。ここでイエス様はご自身を真理と言われています。真理とはいくつもあるものではありませんね。唯一のものであるはずです。いくつもあったのでは、真理という言葉は使えないわけです。ちょっと思い出していただければと思うんですが、本日のテキストに登場する律法学者はマルコ12章32節で、そこでこの律法学者はイエスに言った、先生その通りです、主は唯一であってその他に主はないと言われたのはまさにその通りですとイエスに答えました。イエス様に答えました。つまり神様イエス様は唯一、そして真理は唯一なのだから、その神様イエス様は唯一の真理であられるということです。さらに言いますと、そのような神様は万物に対してどのようなお方なんでしょうか。パウロは書いています。エペソ4章6節、すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、すべてのものの父なる神は一つです。ちょっと言葉遊びみたいになってしまったかもしれませんが、以上のことから私は、次の結論を申し上げたかったということです。真理そのものであられる唯一の神様が万物、目に見えるもの見えないもの双方を作られて全てを貫いておられるなら、それは宇宙の歴史、あらゆる法則理論、それら一切をご支配していなくてはならず、そこに例外があってはならないということです。このことをちょっと頭に置きながら、私自身の信仰生活の始まりのことにちょっとだけ触れてみたいと思います。私が洗礼を受けたのは高校3年の時でした。山形のとある町にあったアメリカからの宣教師が牧会をしていた小さな教会でした。英会話の教室があるということで、半分騙されたような形で教会に行き始めたということですね。そこでアメリカの文化に初めて触れて、田舎ですから外人もほとんど見たことがないというような中で、 いろいろなカルチャーショックを受けたわけですけれども、まあ、その教会の名前にバプテストという言葉がつくんですが、アメリカでバプテストといえば最も信者数の多い教派で、大きくは北部バプテスト、それから南部バプテストというように分けられるようです。私の教会はその北部バプテストの中でも、まあ、かなり保守的な流れを受けている教会でした。保守的という言葉はちょっと分かりにくいかもしれませんが、別の言い方をしますと厳格なといった方が良いかもしれません。また当時の私は中学生の頃から宇宙に大変興味がありました。休み時間などに学校の図書館に行っては、学研、学習研究者ですかね、学研の出している宇宙に関する百科事典を本当に読み漁っていたんですね。でそれには例えばアインシュタインの相対性理論とかニュートンの法則、ケプラーの法則などがたくさん書いてあって、まあ、宇宙が多くの法則によって秩序だって存在していることに感動していたものです。それで、まあ、その百科事典の受け売りの知識でですね、理科の時間に理科の先生に絶対答えられないような質問をして困らせたりしていた、ちょっと昭和な中学生でした。また今もあるはずなんですが、天文ガイドという雑誌をいつも読んでいました。その中に掲載されている遥か彼方にある様々なその星雲ですねの写真の美しさに見とれて、まあ、宇宙の神秘に胸を躍らせていたものです。そして自分の望遠鏡を持つことが目標になって、まあ、ついに小さな、組み立て式の望遠鏡を手に入れて、まあ、かすかながらも土星の輪を自分の目で見た時の感動というのは、まあ、今もちょっと忘れられないんですね。まあ、そのように宇宙への興味を持ちながら、私は高校3年の時に洗礼を受けたわけです。そのような私には神秘に満ちてはいるが、法則に従って美しい秩序のある宇宙が神様によって作られたという聖書のメッセージは素直に受け入れられたんですね。しかしながら一方で徹底的に反感を持ったものがありました。それはいわゆる進化論でした。それは神様が万物を作られたという聖書とは決して相入れないと思われたからなんですが、実は教会でもそのように教えられたからでもあります。また私がクリスチャンとして育ったバプテスト派は、まあ、聖書の言葉を一字一句そのまま信じ受け入れる傾向の強い教派でした。キリスト教関係の書店には信仰生活の内面的な生き方を書いた本がたくさんある一方で、進化論がいかに間違いいい加減な証拠の上に立っている学説であり誤った考え方かを書いた本も置いてありました。それらの本の中にはやがて進化論はその間違いが証明されて消えていってしまうだろうということを述べたものまであったように思います。まあ、私はそれから社会人になってからもそれらの本を信仰に関する本と同じくらいか、まあ、それ以上に読み漁りました。そして学校の科学では進化論が当たり前のように教えられているけれども、まあ、当時の進化論では説明できないことが実際にはあまりにも多くあるという、まあ、それらの本の主張に強く深く共感したりしたものです。まあ、それはおよそ今から40年前ほどの前のことです。それ以来私自身の内側では進化論との間に大きな距離を持った状態で年月を重ねたわけです。さてその40年の間、科学の世界では何が起こったか。一 つには生物学が劇的に発展したということが挙げられます。皆さんの中にも聞いたことのある方がおられるかもしれませんが、いわゆる分子生物学という分野が生まれて、そしてそれがすごいスピードで発展したし、今も発展しているんですね。私たちの体はおよそ37兆個の細胞でできているというふうに言われています。その生きた細胞一つ一つ、皮膚の細胞でも血液の細胞でもそうなんですが、その中に遺伝子という生命にとって大切なあらゆる情報が埋め込まれているということが分かってから、それを研究する学問が恐ろしいほどのスピードで発展してきたんですね。それが分子生物学です。従来の生物学といったらば、犬なら犬の祖先は何なのかとか、猫という種類の仲間、ライオンとかヒョウとかも含めての特徴は何なのかとか、外見や骨の特徴、行動の特徴など、そういった単位で考えられていたのに対して、分子生物学ではこの細胞のレベルでの生物の仕組みを解き明かせるようになったんですね。ノーベル賞を受賞した京都大学山中教授の iPS 細胞の発明、これはまさに分子生物学の成果なんですね。そのような流れの中で進化論は一体どうなったのか。ここで私は一人の科学者をご紹介したいと思います。その人はフランシス・コリンズという人です。私はこの写真を見てですね、誰かに似てるなと思いながら、今日朝来たらば、中島兄弟だとふと思ったんですけれども、それは私だけでしょうか。この人は遺伝学者であり、分子生物学者でもあり、また医師でもある方で、アメリカでは大変にその名が知られた学者であられます。先ほど触れた分子生物学の大きな成果として、人の遺伝子をすべて読み取ることに成功したヒトゲノム計画というのが、1990年代の末頃にあったんですけれども、彼はその責任者を務めた人でした。このことが医療の発展とかにものすごい貢献をしたわけですね。そして彼は2009年、当時のオバマ大統領からアメリカの国立衛生研究所の所長に任命されたほどの人物なんですね。そしてその国立衛生研究所を2021年に退任するまで、新型コロナウイルスの研究やワクチン開発を推進するためにも力を尽くしたそうです。そのような華々しい科学者としての人生を歩んだ彼はクリスチャンであられます。そのような彼はしかし、若い頃は無神論者だったと素直に告白しています。彼は書いています。その時代の私は面と向かって、括弧は私の追記ですね。その時代の私は面と向かって信仰に言及する人には疑義を挟み、そのようなものの見方は干渉に過ぎず、宗教が時代遅れの迷信であると切り捨ててはばからなかった。そのような彼がやがて医学部に入り、研修医として働き始めたとき、大きく心を打たれることがありました。次のように彼は書いています。病の床に伏す善良な人たちと話していて、特に強く心を打たれたのは、彼らの闘病生活の精神的な側面だった。ほとんどの場合、彼らが経験している大変な苦しみは本人のせいではない。しかし信仰によって、この世であれ次の世であれ、自分には究極の平安があると確信を持つ大勢の人たちを私は見た。もし信仰が心理的な支えであるなら、それは相当強力なものであるに違いない。 まあ、彼は信仰に生きる患者たちが持つ強さや平安に素直に驚かされたんですね。ある時彼は治療不可能な重度の狭心症で毎日激しい痛みに苦しんでいる高齢のクリスチャン女性から、あなたは何を信じているのですかと尋ねられたことがあったそうです。その彼がただ一つ口ごもりながら言えたことは、よくわかりませんということだけで、顔が赤くなるのを感じたと告白しています。彼は書いています。私は科学者のはずではなかったか、科学者がデータを考慮せずに結論を出してもいいのか、神は存在するのかという問いほど全人類にとって重要な問いが他にあるだろうか、にもかかわらず私は意図的な無知と傲慢としか言いようのない態度によって、実際は存在するかもしれない神について真剣に考えることをこれまでずっと避けてきたのだ。そして足元の土台にひびが入るのを感じた。まあ、そのようにして彼はキリスト教の神が信じるに足るものなのかということの探求を始めたそうなんですね。時間の関係でここでは詳しくは述べられませんけれども、彼が信仰を持つことになった最大のポイントは、人間誰しもが内側に持っている道徳律の存在であると述べています。なぜ人類のあらゆる民族がその内側に道徳律を持っているのか、科学では説明できない事実に彼は気づいたんですね。まあ、彼は様々な哲学者や思想家、そしてキリスト教の偉大な先人たちの考え方を学んで、次のように結論付けました。神が存在するのなら自然界の外側にいるはずであり、科学は神について学ぶ方法として適切ではない。究極的な決断、つまり神を信じることは論証理屈ではなく信仰をもとにしてなされるべきだ。そのような彼、フランシス・コリンズさんは分子生物学者であると同時にクリスチャンとして、宇宙の起源や地球上の生命の誕生、そして進化論に対しても真正面から向き合っておられるんですね。彼は特に進化論については次のように述べています。今日本格的に生物学を研究する生物学者であれば、生命の素晴らしき複雑性と多様性を説明するのに進化論を疑う人はいない。つまり細胞の中にある DNA と呼ばれるものからなる遺伝子の研究からは、生物が進化したことは疑いようのない事実であると結論されるのは自然なことなのだと彼は述べています。言い方を変えますと、分子生物学は進化論が科学的に事実であることを完璧に明らかにしたということなんですね。そして彼は続けて、少々長い引用になりますが、次のように述べています。ちょっと字が小さいので読みづらいかもしれませんが、生命の創造における神の役割に関して、知的設計者神という考えこそまさに答えだと思っていた信者にとっては、この結論は落ち着かないものかもしれない。地に咲く花にしても、空を飛ぶワシにしても、自然の複雑さ多様さ美しさを理解する知的な超自然的存在神がいればこそ、このような輝かしい美しさが生まれいずるのだと多くのクリスチャンの読者は考えていただろう。しかし今や分子レベルでのメカニズムや遺伝子の働き、そして自然選択、進化論などによってこれら全てが説明されるとなると、もう結構自然主義的な説明は神の不思議な技をこの世から全部取り去ってしまうと叫び出したい衝動に駆られるかもしれない。しかし恐れることはない。 科学的側面と信仰的側面をあまねく吟味した人たちの多くが創造の技を導いているのを神の御子だと信じている。私にとっては生命の本質についてのこれらの科学の発展によって失望したり幻滅したりすることはみじんもない。むしろ全くその逆である。生命とはなんと摩訶不思議で驚くべきものであろうか。神を信じる者にとってますます畏怖を覚えることはあっても失望することなど何もないのである。そして彼は次のような理解に到達したんですね。不毛であったはずの宇宙を生物で満たすために神は進化という見事なメカニズムを用いてあらゆる種類の微生物や植物や動物を創造した。何より驚くべきなのは知性、善悪の知識、自由意志、そして神との交わりへの願いを持つ特別な存在である人間を生み出すのにも神は同じメカニズム進化を意図的に選んだことである。私は異常のようなフランシス・コリンズさんの主張を知って、私が信仰を持ってから45年以上もの間解決できずに自分の内側で蓋をしていた問題、進化論をどのように捉えたよいのかという疑問に実に簡単にあっけなく、しかしはっきりと解決の道を与えられたのだということを確信できたんですね。もし私がフランシス・コリンズさんを知る以前、誰かからあなたはクリスチャンであるなら進化論は否定するんですよねと聞かれたなら、かつてなら進化論はまだ完全には証明されていないし説明できないこともまだいろいろ残されている、しかし私は神が全てを創造されたことを信じていますという40年前と同じ考え方を述べたと思います。しかし今は私は迷うことなく、私は聖書の述べる全知全能の神を信じています。そしてその神は進化という方法を用いてこの驚きに満ちた自然、そしてその中のあらゆる生物を見事な調和の中でお作りになったということを心から信じていますと、まあ、胸を張って言えるようになったんですね。さてここでフランシス・コリンズさんご自身のことについてもう一度戻るんですけれども、ある人はそのようなフランシス・コリンズさんのことを次のように思うかもしれません。彼はそのように科学の分野で成功して社会的に高い地位と名声を得たわけですが、彼が理詰めで考えて結論を出した上で得た信仰というのは私たちの信仰とは何か違うものなんではないか、私たちと同じではないんではないか、まあ、それはある意味当然の感想、自然な受け取り方だろうと思います。そのような彼はある一人の医者を目指して一人暮らしをしていた若い女性のことをその著作の中で紹介しています。あるよその若い女性がアパートで人の気配を感じて目を覚ましますと、暗がりの中から見知らぬ男が現れてその女性の喉元にナイフを当てて目隠しをしてその女性に暴力を働いたんですね。その女性はその男のせいで心身ともにボロボロになってしまいました。その女性はその後何年もその晩の悪夢のような経験に悩まされることになったとのことです。フランシス・コリンズさんは正直に書いています。その若い女性とは私の娘である。彼は書いています。なぜ神は犯人を落雷で一撃してくれなかったのか、娘の周りに 見えない壁を築いて守ってくれなかったのか。なぜ人生は喜びの楽園というよりはむしろ涙の谷なのか。試作の末にようやく到達した結論は、神が愛に満ちた存在であり、人間の最善を願っているというなら、神の考え方は我々のそれとは違うのだろうというものだった。まあ、彼はそのような試練にあっても、神様に背を向けることはしませんでした。むしろ神様のご意志というものは人間には計り知れないものなんだと彼は理解したんですね。さらに彼は書いています。この地上での人生が終わっても、神の国でそれが続くとしたら、悲痛な体験の理由を完全に理解することは不可能ながらも、それには何か理由があるかもしれないと思えるようにはなるだろう。私の場合、娘が強姦されたことは胸が潰れるほど辛い体験だった。しかし、おぼろげながらではあるが、この体験は許しの真の意味を学ぶ訓練であることが分かった。全く正直に言うならば、今なおその訓練に取り組んでいる。まあ、つまり悲しみと戦っている最中である。まあ、つまり彼は今もなぜ娘がこのような目にという、まあ、疑問にとらわれることが幾度もあって、その度に神様のご意志を信頼すべきという、まあ、信仰の声に立ち返っているということだと思うんですね。まあ、私たちはそれぞれの人生の中で、まあ、とてつもない不幸に襲われたり、あまりにもこの過酷な病気に長年苦しんだり、人から大変不当な扱いやいじめを受けて人生が歪められたりすることがあります。そのような時、なぜ私がこのような目にという思いを強く持つのは当然のことだろうと思います。聖書に登場する旧約聖書のヨブをはじめとした多くの人たちもそうだったわけですけれども、彼らを、そしてこのフランシス・コリンズさんを再び立ち上がらせたのが神に対する信仰、信頼だったわけです。そろそろ終わりに向かって締めくくりたいと思います。まあ、皆さん、私はこのフランシス・コリンズさんの信仰のこの強さに胸を打たれたと同時に、先ほど述べた物理法則、進化などを含めた宇宙のあらゆるものが聖書が示す万物の支配者、全知全能なる神様によって創造されたのだということを、正しい根拠に基づいて信仰の土台とすることが、知性を尽くして神を愛することである。まあ、このことを教えてくれたこのフランシス・コリンズさんの存在を、まあ、私は心から神に感謝をしたんですね。そしてそのような気持ちを皆さんと共有したいと思い、まあ、本日の準備をさせていただいた次第です。まあ、この世の中にはまだまだこの聖書の示す全知全能なる神様、万物の支配者なる神様とどのように調和させたらよいかわからない事柄があるかもしれません。しかし今はわからなくても、いつかは聖書の神様と見事に調和する時が来るということを確信して生きるべきです。それが知性を尽くして神を愛するということではないでしょうか。まあ、なぜなら私たちの神様は文字通り万物の支配者だからです。お祈りいたします。